もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。はじめまして。
今日はどういったご相談ですか？
弟の件でお聞きしたかったんですけれども、
はい。あな
私
た
の
は
弟、
おいくつ？
83でございます。
83 歳。
はい。
弟さんは？
76歳。
で、弟さんがどうなさいました？
弟がですね、
はい。
13年前に奥さんが亡くなって一人暮らしをしていました。
はい。
そしてそれでずっと生活を立ててたんですけれども、
はい。
生命保険の、
はい。
証書の中に入って保険会社で管理してもらってると思ったセールスさんが、それをしてなくて、どこかに流用したような形で調べてみたら、保険が何にもなかったということです。生命保
弟
険、
さんの生命保険ですか？
そうです。子供の保険も入ってたそうです。そんなので保険が4、5本あったんですけれども、
はいはい。
子供たちが一人前になって、子供、親から抜けようかって言って、それを調べてもらうのに保険会社に電話したのか言ったのかよくわかりませんけど、何にもないですよって言われたんだと。それからびっくりしたっていう話になっちゃった、だったんです。
ああ、なる
そ
ほ
の
どね。
時はすでにもその生命保険のセールスさんは退職して、もうどこ行ったかいないって、わからないっていうこと。
13年前まではちゃんとしてたの
ちゃ
ね。
んとつながってたと思います。
あ、つながってた。
はい。そ
で、
のセールスのお母さんが、保険会社のセールスとして、その会社に入って行ってたみたいですから、ずっと。そのお母さんが契約してたのは、娘が引き継いでからこんな風になったんだと思います。その中で、お母さんから引き継いだ中で、保険会社と、そのセールスと、で、保険会社に、間違いのないように上手にそのうちの弟のお金を動かしてたと。でも動かしてたんだったら弟に、あんたハンコも通帳も全部渡してたのか言ったら、ハンコも通帳は渡していないと。言いなかったらそんなことできないんでないのって言ったら、お金が動かしたいときは一緒に銀行までついてって、銀行の窓口で丸書いて、575-000-000と書きなさい。ここにハンコを押しなさいって言われて、やって、お金は下ろすのは銀行さんを下ろしてくれた。じゃあそのセールスさんは見てる前で銀行の袋に入れて、紙袋にちゃんと入れて、これ銀行に、保険会社で違う保険に入るからねとかって言って持ってったんだけど、そこら辺のことは男だから、今は絶対現金のやり取りはないっていうこともわからなかったみたいなんですね。
なるほど。
はい。そ
は
し
い。
て、子供たちが一人前になって家を出ることになって、僕たち、親、家族保険から抜けるわとかって言って、
はい。
保険会社に直接電話したのか言ったのか分かりませんけど、いえ、そんなのもうないですよって言われて、っていうことになって、弟がドーンとなってしまって、パニックになってしまって、もう今そういう状態です。
で、入ってたのは生命保険なの？
そうです。
で、生命保険なんですが、
はい。
生命保険っていうのは、
はい。
お支払いは年いくらぐらいだったんですか？
年でなくて、多分ね、ボーナス出た時とか、そういう退職金とか、月がけではないと思います。一括で払ってると思います。
1年間の一括でどれぐらい払って、10、何だろう、何年分みたいになりますよね。
そうですね、そういうことです。あ、合計でいくらぐらいですかって聞いてらっしゃるんですか、今。
支払い。
ざっとで2000万って言ってました。
2000万。
はい。
はい。もう、ざっと2000万払っ
はい。
ちゃったお金？これ
そうです、
は。
そうです。セールスのお母さんの娘がうまく利用してお金をくるくると動かしてしまって、弟の名前になってないんです。でも、保険会社としては、うちは何の落ち度もありませんと。
はい。
ちゃんと規定通りにしたお金ですって。そして、なぜそんな風になるんですかっていろいろと聞いたら、借り入れを起こしてるんですね、そのセールスさんが。
は
で、そういうものも、その若い娘の方が、何でも全部わかんないから、私が全部しまってしておいて、あんたがもしあれやってできなくなったら、ホームに入るとこまでちゃんとしまってしてあげるからって言われたんだと。
い。
そ
は
れ
い。
を信じてたということって言ったらおかしいけども、そういうことです。だけど、その女を、私はね、お金が欲しいとかじゃなくて、そういう精神が腹立ってね、どうにかしてその女を捕まえようと思って、警察に行ったら、警察はこれではね、捜索願いにはなりませんと言われたのね。で、区役所にも行きました。
はい。
これだけじゃ僕たちのところもどうすることもできませんねって言われて、そしたらこれよりももうちょっと上の相談する弁護士協会っていうとこがあるから、そこ行ってみたらどうですかって言われて、書いた紙をもらってきたんで、その紙を持って弁護士協会さんのところも、これも無料だったんですけどね、そこ行って聞いてみたら、ここの言った人も、ああ同じですねって、あなたが言ってることと警察が言ってることと、区役所で言ってることも同じですねって言われて、そこで止まってるんですよ。
あ、現在ね。
はい。それをするとしたらね、はい、もう一人うちの息子が、そしたら弁護士頼もうかって言って、友達がいるからって言ったら、やっぱりその女の住所か何かがわからないと探しようがないということなんです。
ということで、
はい、その女を捕まえたいんだけども捕まえられないので
、結局あれですかね、そうすると弟さんはもうすっかりショックで今のところ、
うん、もう夜になったら寝ずでないし、寝汗かいて、それを寝汗止めるために脱いで服を脱いで寝て、寝たり起きたり、寝てるような寝てないような、寝れないから病院行ったら睡眠薬くれる、睡眠薬くれたらホワンホワンホワンとなって認知症になったのかボケたのかわからないような状態
な、なるほど。で、今日のご相談はそうすると何としてでも、うん、その人見つけて捕まえたいと。
はい。はい、
そっちなのね。
それ、お金も返してくれるんだ。それに越したことないですけども。
うん、なるほど。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします、はい。
ありがとうございます。
もしもし？
はい、お世話になります。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、少しわからないところがあるので、お聞きしたいんですが、
はい。はい、
保険のね、外交員は誰なんですか、はい、その母親なんですか。
最初はうちの弟が高校卒業して入った会社に来ていた保険会社のセールスさんの娘がその後引き継いでやってたという。
で、まあ母がお世話になってましたということで、
うん、娘が。弟も信用してたというかね、おばさんの娘だからってみたいので。
そのね。
はい。
弟さんの契約っていうのは、
はい、
最初契約したのは母親の時だったんですか。
はい、みたいです。
はい。それで、その保険に入っていて、
はい、
で、娘の方の外交員の時にも契約入ってるんですか。
入ってるんでしょう。だって今まで続いてるっていうことは。わかりません。
続いてるってどういう意味ですか。
その時に、ちょろちょろと来て、今保険に入っても大した率いくないから何かにしませんかとかしましょうとかって言われたんだと思うんですよ、ここら辺のために。
それは聞いてないんですか。
それで銀行に下ろしに行ったんだ。
ごめんなさい、ちょっと話が早く進みすぎなので、は
い、
順番で私の言う通りに答えてくださいね。
はい。
はいはいはい、要するにね、その保険会社が責任を取るか取らないかということの、分かれ目は、
うん、
はい、その娘の外交員が、
はい、
どういう身の上の時に、弟さんからお金を借りたのか、それが知りたいんです。
それは私たちはどうやって聞けばいいんですか。
いや、弟さんわからないんですか。保険の外交員である娘が職場に来て、
はい
はい、いろいろ保険の勧誘をしながら、
はい、
それと同じようなもののような顔をしてね、こういう別のいいものもあるんですよと言って、
うん、
こっちの方がすごく率がいいのでね、
うん、
持ってる、はい、今その入ってる契約で借りられるのでね、保険から、
うんうん、
お金を出してこっちに入れた方がいいですよって言ってね、うん、あたかもその娘の外交員の仕事の一つのようなことを言って、
うん、
お金を出させたのかどうか。そうすると、そうするとね、
いや、
ごめんなさい、いいですか、
はい、
ちょっと聞いてくださる、
はい、聞いてます。
はい。そうだとすると、
はい、
保険会社は自分のところの使っている外交員がね、
はい、
自分のところの仕事のような顔をして、そのお客に対して、まあ、実は仕事とは関係ない、投資話のようなものを進めたのだとするとね、それは、はい、保険会社が責任を取らなくちゃいけない場合があるんですよ。
はいはい。
そういうことなのかどうなのかということを聞いてるんです。
ああ、そうですかね。そうでないものもあるんじゃないでしょうかね。だって、うん、今までかけてるお金をね、下ろさせるわけでしょ。 おろしたからには違うもの買うわけです。買うとするでしょ。
はい。
そしたら自分のところの何会社の違う銘柄を買わせたんだったら入金になってるはずでしょ。入ってなきゃダメですよね。
あのね、そこはね、あなたの推測ではなくて、はい、弟さんのどういうことを言われてどういうふうに思ったかっていうことが大切なので、ここで、あの、私とあなたとでね、うん、
はい、
あの、結論が出せないんですけど、はい、まあ確かにね、あの、解約しておろしたんならそうかもしれないですけど、さっきあなたがおっしゃったことは解約ではなくて、保険をそのままにしておいて、保険から借り入れる方法ですよね。
はい、はい、そうだそうです。
それは、おろして別のものに入れたってこととは別ですからね。保険を残しておきながら、こっちの方にお金を使ったって言ってるので、この外交員の人のね、
判断で。
いやいや、違います。
うん、違う。
外交員の人の、うん、仕事として、やっているというふうに弟さんが思うようなことを言われていたのならば、
うん、
保険会社が責任を負う場合もあります。あのね、
はい、
要するに、使用人の行った不法行為が仕事に関して行われた時には、はい、それを使っている使用者が責任を負わなきゃいけないっていうあの法律があるんです。だからそれに当たるかどうかをね、
それをどうやって調べればいいんですか？
いや、もう、それはもうとにかく弟さんの話を聞かないとどうにもならないので。
ああ、弟が。なんて聞いて、そのお金を下ろしたのかい、下ろして、その女の人に渡したのかいと。
はい。
って聞けばいいのかね。
そうです。だけど、あなたが聞いちゃダメですよ。あなたが聞いてもちゃんと正しく聞き取れないので、弁護士に弟さんが直接答えないとダメですよ。
ああ、そうですか。
はい。
だから弁護士さんはもうちゃんとやるつもりであれば、頼まなきゃダメですよね。
ちゃんと弁護士に仕事としてね、うん、あの、弟さんを連れて行って、弟さんが話さないとダメです。あなたがいくらね、あなたの考え言っても、うん、その考えでは物が動きませんので、
はい、
弟さんがちゃんとやらないとダメですよ。
ああ、そうですか。
はい。そして、はい、まずそのことがね、あの、はい、一つの大きな分かれ目。要するに保険会社に責任を問えるのかどうかが大きな分かれ目。それでその次に、
はいはい、
あの、まあ、保険会社にはちょっと責任問えないなっていう場合にはね、
はい、
この娘本人を、まあ、探すってことに大変な意味があるわけですけど、
はい、
一つは外交員だったわけだから、
はい、
当時の住所はね、会社は知ってるんです。
はい、はい、そう思います。
はい。で、それは、やはりこれも弁護士を入れてね、
はい、
あの、
これも弁護士さん入れてね、
弁護士を入れないと、はい、あなたが聞いても教えないです、
うん、はい、はい、
弁護士を入れて法的な手続きを取るのでね、住所を明らかにしなさいということを弁護士が手続きをきちんと取ってね、調べるようにしてもらうことが大事です、
うんうん、はい、やる気があるならだよ、こっちが歩きならちゃんと
やる気があるならなんですが、
弁護士さんを頼まなきゃダメですね、
は
い、
もちろんです。そして、ね、やる気があるのは、はい、あなたではなくて、
はい、
弟さんでないとダメです、
それで弟が今ちょっと体調が悪くて何もできない状態で病院なんで、こういうのって時効というかっていうかあるんでしょうか。
不法行為だと3年です。ただそれは不法行為がだということが分かってから3年なので、
分かってから3年、
最初は信じてね、お金を渡してるので、うん、その時はまだ時効はスタートしませんが、確実に騙されたと思った時。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか？
はい、わからないような分かったです。でも私もそこまでは覚悟はしたんですけれども、ちょっとところが分からなかったんで、言っていただいて、あと自分で判断するか弟に判断させるかのところですので、ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。